すすめギャップ探検隊。福島の農業を愛しギャップの謎に迫る探検家なすびでございます。
こんにちは、ラジオ福島アナウンサーの香数由紀子です。
この番組は今福島の農家の皆さんの間で急速に広がっているギャップとは何かを求め、リスナーの皆様と共に福島県内各地を探検しギャップに取り組む農家さんをご紹介していきます。
番組の最後に素敵なギャップ認証農産物が当たるプレゼント企画のご案内もありますので、最後までお楽しみください。
ギャップとは食の安全性や環境保全などに配慮したグッドな農業のやり方ということですが、今回でこのすすめギャップ探検隊最終回なんです。これまでの探検で多くの方がご自身の農場と向き合いながら安全な農産物をお届けするためにギャップにチャレンジしていることが分かりました。
心強く感じましたね。一方で農業を取り巻く情勢は高齢化、後継者不足など課題を抱えていますよね。
おお、鋭い質問だな。最近僕は若い人たちが農業を始めるときにギャップが役に立つんじゃないかと考えるんですよ。まずはお世話になっている飯尾さんに話を聞きに行きましょう。それでは行きますよ。すすめギャップ探検隊出発。こんにちは。
こんにちは、福島県環境保全農業課の飯尾です。今日もよろしくお願いします。
これまで9名の方にお話を伺ってみて、ギャップって後継者の方が農業を始めたり農業に不慣れな方を雇用する際にも役立つように思うのですが。
そうですね、ギャップは基準書に沿って一つ一つ確認し、自分の農場のルールやマニュアルを整備することから農業の教科書などとおっしゃる方もいます。ギャップに取り組むことで経営の継承や担い手を受け入れる体制作りにもつながると思います。
なるほど、ギャップは決して認証がゴールではなく、未来に向けて農業を伝える道具でもあるんですね。では飯尾さん、福島の未来を見据えて頑張っていらっしゃる方をご紹介いただけないでしょうか。
了解しました。そうですね、それでは国見町の国見農業ビジネス訓練所さんをご紹介します。
飯尾さん、ありがとうございます。
なすびさん、10回お疲れ様でした。またどこかでお会いできたらいいですね。あとこれからもギャップの応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。こちらこそお世話になりました。それでは行きますよ。
すすめギャップ探検隊出発。
ということで、今日は国見町の国見農業ビジネス訓練所さんを探検します。
さあ、ということで今日は、所長の佐藤さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この国見農業ビジネス訓練所はですね、新しく農業を始めたい、そういった人がですね、実際にさまざまな野菜を栽培して、そういった中で農業に関する知識、技術、そういったものが研修できる新規就農者の育成のための施設というところであります。またそういったその、まあ、こういった長期研修と呼んでるんですけれども、はい、それ以外の今すでに実際農業をやってる方、そういったも方も含めてですね、そういった知識、技術、そういったものをステップアップしたい、そういった人向けにですね、短期研修、さらには親御さんと子どもが一緒になってですね、種をまいたり、あるいは収穫したりというふうなことで、農業とか食に関心を持ってもらうための体験研修、そういったものも実施しております。
こちら目の前にですね、ギャップ認証農場ということで、認証品目がミニトマトってなってるんですけども、ちなみにこれ取得されたのはいつなんですか。
去年の1月ですね。
実際どうですか、ミニトマトでそのギャップを取ってみて。
この施設まだ出来たてのほやほやです。ギャップを取ろうと着手した頃っていうのは、まあ、初めてこう研修生を受け入れたり、このミニトマトの水耕栽培のシステム、 これにこう習熟しなくちゃなんないとかといういろんなこう課題があったわけです。でそういった中で果たしてそこでさらにギャップまで取り組めるのかなと、ちょっと腰が引ける感じのところは最初あったと思います。
でも実際やっていく中でどうですか、そういうのっていう。
例えばここ新しい研修生が毎年入ってくるということを考えますと、そのスムーズにその研修をスタートさせる上では、どこにどんなものが置いてあったり、あるいはどういう作業の順序だったり、どんな点に注意しなくちゃならないというのをこうルール化していることで、まあスムーズにその自分の栽培研修にこう入れるのかなと。でそういった点が非常に良かったのではないかなというふうに思っております。つい最近あの熱烈なこの、ここのミニトマトのファンの方からお手紙を頂戴しています
。なんか先ほどねちょっとあの拝見させていただいたんですけども、
その中にお褒めの言葉としてですね、ただの一つも腐ったものが入ってないというふうな、素晴らしいトマトですというふうなご感想をいただいておりまして、やっぱりその日頃自分たちがやってることがこういった成果になって現れてきたんだよということをこう肌でもう感じてもらえたんではないかな。いきなりそのギャップ全部っていうのは大変かもしれませんけども、そういう考え方を持ちながらスタートしてほしいというふうなことで、いい出来事があったなというふうに考えております。
まあ、そんな中でギャップはぜひ取り組みたいな、取ってみたいなって思う農家さんもたくさんいると思うんですが、どういうアドバイスをされますか。
まあ、自分の経営どこが問題かなっていうこう考えるときにですね、このギャップに定められたこの項目、そこにこう立ち返って参考として考えてみる。でそういったことをこう繰り返していくことによって、だんだんそのギャップというものに対する理解が深まるだろうし、ずっと続けることで身についてくる、あるいは習慣化する、そういったこともあると思うんですよね。まあ、そういった意味でその項目の数だけこう見るとたくさんありますけども、その項目よく見てみると、そもそもやってなくちゃならない当たり前のことも相当あるんで、ギャップってやることいっぱい増えるよねというのとはちょっと違うのかなというふうに、まあ考えてもらった方がいいんではないかなと思います。
さてそんな中なんですけども、実はこちらはですね、あのギャップ探検隊というあの番組でやらせていただいているんで、
はい、
佐藤さんも含め国見農業ビジネス訓練所の皆さんも隊に入っていただけたらなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、喜んで。
あ、大丈夫ですか。
いただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
番組プレゼントとして県内農業高校生、農業短期大学校生が心を込めて作った青春ギャップ米を抽選で5名の皆様に差し上げます。詳しくはラジオ福島のホームページ、すすめギャップ探検隊のページよりご応募ください。またギャップに関する情報は福島ギャップチャレンジポータルサイトをぜひご確認ください。インスタグラムへのフォローもぜひよろしくお願いいたします。
安全と品質の太鼓判、これからの農業に欠かせないキーワード、ギャップにぜひご注目ください。さあリスナーの皆さんもギャップ探検隊の一員になりませんか。せーの、
進めギャップ探検隊。
ありがとうございました。